こんばんは。本日も始まりました、ロゲスプレゼンツキャンプレディオ、パーソナリティの鈴木康介です。6月に入りました。
はい、や
僕この半年どんな半年だったかなと思い返したんですけれども、初めてのこうプライベートキャンプをしたり、豊川で自分の地元の豊川で市長表敬訪問をしたりとか、もう本当にこう初めて尽くしな半年だったなと思って、残りの半年もね、もっともっとこう初めて尽くしの1年にしたいなと思っております。
どんなことやりますか？
ソロキャンプとかどうですかね？
いいと思います。
いいですよね。ちょっとぜひソロキャンプしながら本読んだり瞑想なんかしたりとかして楽しみたいなと思います。
キャンプでお酒を飲むのはすごく楽しいらしいよ。
ソロキャンプでお酒ですか？虚しくなんないですかね？
寂しがり屋だからね。
僕なんか電話しちゃうかもしれないです寂しくて。それもソロキャンプじゃないですよね、ギリ、1.5 ぐらいですね、 1.5 人ぐらいの。なのでね、本当にこう自分と見つめ直す時間みたいな、ね、そういったこう、まあ、もう僕も26歳なのでソロキャンプをしたいなと思っています。皆さんも暑くなる前にですね、エンジョイアウティングしてください。ここで一通メールを紹介します。ラジオネーム車エビのしっぽさんから、初めてお便りを送ります。十角館の殺人を拝見し、とても声の素敵な俳優さんがいるなと思い、調べているうちにこちらのラジオにたどり着きました。何か喉をいたわったり気をつけていらっしゃることはありますか？
嬉しいですね。なんかじゃあ結構最近僕のことを知ってくださったっていうことなんですね。ありがとうございます。鈴木康介です、よろしくお願いします。
喉気をつけてるのは、やっぱこう舞台の前とかはこうお茶、例えばウーロン茶とか結構喉の潤いを流しちゃうらしいんですよ。なので、ね、こう喉がちょっとやばいなと思うときはお水だったりとかコーラとか、なんかそういったものの方がねいいらしいので、ぜひ喉がやばいなと思ったらちょっとお茶を控えたりして、お水とかに変えると多分全然違うと思うので、やってみてください。これからもラジオ聞いてくださいね、よろしくお願いします。今回なんですけれども、実はゲストいないんですよね。なぜ6月僕一人なのかと言いますと、5月のマンスリーゲストで来ていただいていたゆうじさんとのトークがですね、もうめちゃくちゃ盛り上がりまして、5月の放送に入りきれなかったんですよね。ディレクターの佐藤さんが泣く泣くカットしたトークをですね、やっぱめちゃくちゃ面白かったんで、ぜひ復活させようということで、特別にゆうじさんからも了承をいただきまして、これから流すトークはですね、ゆうじさんがドラマ極戦について話してくださっているんですけれども、ゆうじさんのインスタグラムですね、最近YouTube でも上がってたんですけど、この極戦メンバーでこう同窓会、ミニ同窓会みたいなのをしてて、本当僕はもろ極戦世代だったので、本当に激アツな話を聞くことができてね、感動しました。こちらのトークをお聞きください。車以外にも聞きたいことがあったんですけど。
何？
ちょ、いいですか？
いいよ。
極戦、
あー出た、
役者さん、
やっと役者と話してる気分になって
るちょっとバイクトークで盛り上がってたんですけど、
そうね、ごめんね、マニアックで。
いやいやいや、
いや極戦っていうドラマ出てましたよ。
はい、YouTube で同窓会を4人でね、
はい、ありがとうございます。極戦メンバーでね、
激アツ。僕もドストライク世代なんで。
いやでもね、多分あれ僕が出てた極戦ってもう15年ぐらい前なんですよ。僕20歳の時だったんで、
はいはいはいはい、
今36だから16年前か。
あれパンチパーマで、
パンチパーマで出た、はい、
ユージっていう役で、
そう、山本ユージっていう役で、はいはいはい、で、あれ面白いなと思ったのは、みんなや、僕らみたいな生徒役はみんな下の名前は使ってくれるの、そのまま
自分の名前で、
そう、自分の名前で、で名字は、番組側が決めた名字が与えられるんだけど、あれ知ってる？全員名字、あれどういう意味があるか。
え、わかんない。
あれ歴代総理大臣の名字なんですよ、実は。全員、当時のねプロデューサーのカトピーっていう人がいたんだけどカトピーが言ってたから間違いない。でももしかしたらこれ世に出てない話かもしれない。
すごい貴重な話を。だから
例えば、はい、吉田龍也ってやつもいるのね、
はいはいはいはい、
若葉龍也っていうやつがいた
の、ね、
結構仲良くて、はい、若葉龍也ね、若葉なんかは吉田龍也っていう役名だったんだけど、
はい、
これ吉田茂だよね。
は
あ、いや、なんで今 こう歯切れが悪いかっていうと、その名字見ても意外とその総理大臣の名前が言えないパッと俺がいるっていう、どうしようと思って浜口、原、斉藤、桂、片山、寺内って意外と下の名前言えなくない？
言えないですね、
うん、意外と出てこない、
出てこないですね。
でもそう言ってた、やっぱりその歴代総理大臣から名字取ってるっていう、そういう遊び心が実はあったんですよ。で下の名前はつける、ただ主役は名字も名前ももう役名として与えられるんで、だからそれはまた別になっちゃうんですよね。例えば、三浦翔平、
あ、はい、
三浦翔平は神谷俊介、だから全然もう翔平も入ってないよね、はいはい、こういう感じで、でうちに来てこの間 YouTube 出たのは三浦翔平と、はい、あとは桐山、
はい、
桐山明人、桐山明人は倉木悟、 あと平成ジャンプの高木優也は尾形大和、
はい、
みたいな感じでみんなバラバラだね。
いや
そのメンバーがうちに遊びに来てくれて、
く
YouTube 撮ったよ。
家めちゃくちゃ広くて、
そう引っ越したのは広い家に。
あれ何平米ぐらいあるんですか？
平米って言ったら全体だよね。平米は結構広いからちょっとあれだよね、やらしくなっちゃうけど、いくらあるだろう200いくつはあるんじゃないかな。
うわすっごい、
200-230じゃないかな平米は。
リビングは何畳なんですか？
60畳。
うわ
ちょっとやらしいよね。
いやいやすごい。
でも今回はそのリビングが広い部屋を探したの。リビングが広いっていうのが今回ポイントだった、うちの家探しの。
あ、
やっぱ子供が多すぎちゃって、
あ
で結局自分たちの部屋があることよりもリビングにいる時間が圧倒的に長いんですよ、どの家に暮らしてきても。やっぱみんなが集まる場所がリビングなんで、他の部屋なくてもいいし小さくてもいいからリビング広いとこ探そうっていうので探したらいい部屋があったんだけど、その代わり他も広すぎちゃって結構家賃が高いんで、これは僕の中で大チャレンジ。今毎月ヒヤヒヤしてる。もう払えなくなって引っ越すことになったらごめんねって家族には言って、僕の支払いのほとんどは家賃です今もう。だけどなんかね、ほら家賃にお金をかけるって家族にお金をかけてるような気がして、家族に豊かになってもらいたいんで、うん、だからまあ僕が最悪あのご飯を我慢してもこの家で満足した暮らしをできるように俺が頑張んなきゃなみたいな、ちょっと自分の背中を叩くじゃないけど。
いやすごいかっこいいですね。
毎月必死よ、うん、
追い込んでるんです、
ね、追い込んでる。もう毎月毎回引っ越すたびにそんなことやってる。その時自分が払える能力のギリギリ攻めてる。まあ最悪無理だったら賃貸だから、
はいはい、
莫大なローンが残るとかそういうこともないんで、うん、あのまあ退去にお金はかかってしまうけども、まあグッとレベル下げることはできるんで、
ま、上がりますよ、
ね、今んとこ、ね、今んとこずっと上がってればいるんで、
すごい、
ちょっとずつキープしていきたいなとは思ってます。
ちょっと家の話になっちゃったんですけど、極戦。
そうね、極戦、はい、ありがとう。
あのオーディションなんですよね。
実は16歳の時に一回、20歳の時に出てんだけど、
はい、
16歳の時にも極戦ってあって、極戦2が
2ですよね。
2があったんですよ。赤西仁君とか、
はいはいはい、
亀梨さん、もこみち君とか、まあまあそういうメンバーが出た、まあもう結構大人気シリーズだったんだけど、その回に実は出るはずだったんですよ。
え、そうだったんですか？
実は、これ大変あの恥ずかしい話なんですけど、
はい、
受かって、
はい、
でその後まあちょっとあの仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、不運なんだけど、あのまあ事故に遭ってしまって、怪我をしてしまったんですよ、交通事故。仕方ないっちゃ仕方ないんだよ、なんだけど、まあよく考えたら、まあ自分の管理も甘かったなとは思う。でも結局それでだから、あの入院を余儀なくされてしまって、出演ができなくなっちゃって、でまあ事務所にも迷惑かけちゃったし、まあやっぱプロたるもの、やっぱそういう事故には気をつけなきゃいけないっていう、僕が起こした事故ではないんだけども、でも危機管理をしてれば、そういう状況にならなかったんじゃないっていうことで、僕はもう大反省して、でチャンスを逃してしまい、そこからやっぱりほら信頼も失っちゃうじゃない、もうこの人に仕事振るの心配だなみたいになっちゃうじゃない、だからだいぶ仕事に恵まれない時期が16歳でそれをあってからからの20歳の極戦なんですよ。もうなんか4年ぐらいはもう苦労しましたね。
またオーディションを受けたってことですか？
そうで、極戦3がまた始まるっていう噂を聞きつけて、もう僕が事務所にお願いしたんですよ。なんか極戦3がやるっていう、なんかにわかに噂を聞いたんですがって言ったら、あ本当、うちにはまだ届いてないけど聞いてみるよっつって、マネージャーさんがなんか極戦の関係者に聞いたら、どうやら今オーディションやってますと。でうちの事務所的には、いやもううちの有事なんかはもう行かせられないと、 国選のサイドにはもう大変迷惑をかけてしまったんでっていうふうに思ってたらしいの。やっぱりもう申し訳なくて日テレさんにも。なんだけどもう僕がお願いしますと、僕はね出れなくてもいいんですと。僕が今唯一後悔してることは、その16歳の時に決まっていろんなプロデューサーにも会って、さっき言ったカトピーにも当時会って、うん、でチャンスをもらったのに出られなくなって、しかもそのまま入院だから謝ることもできなかったと、うんうん、だから僕はせめてオーディション会場に行って、もう受かる受かない向こうの判断ですから、落としてもらって構わないんで、せめて向こうに行って謝りたいと、だから行きたいんですって言って、じゃあ聞いてみるって言ったら、もうじゃあ来てくださいっていう風に呼んでもらえたんですよ、オーディションに。
すごい話ですね。
で本当に謝ったの、
僕は。オーディション会場で。
オーディションってさ、なんかみんな所属事務所とか紙に書いてさ、はい、名前も書いてさ、で極性の場合はね、あの5人1組だったんだけど、うんうんうん、はい、何番から何番の人どうぞって部屋に呼ばれたら、みんなこう紙持って、はいはい、何々エンターテインメントから来ました〇〇と申しますみたいな自己紹介は一人ずつするわけで、俺も紙持ってたんだけど、レプロエンターテイメントユージって書いてこう紙持ってたんだけど、次の方って言われた時に、レプロエンターテイメントから来ましたユージです、今日はオーディションではなく謝りに来ましたって言って、オーディション会場で謝ったの俺で、その時に、もしかしたら僕のことを皆さんは覚えてらっしゃらないかもしれませんがって言ったら、覚えてねえわけねえだろって怒鳴られてその、ま、プロデューサーさんはじめ、はい、作家さんとかブワーってこう座ってるわけよ、
はい、
そこにの誰が言ったかももう覚えてないんだけど、誰かが覚えてないわけねえだろみたいなこうバッて怒鳴ったんだけど、ただみんなニヤニヤしてたのだから笑ってはくれていて、でも僕はもう本当申し訳ないって気持ちなんで、いやありがとうございますって、あの時は本当にご迷惑をおかけしてすいませんでしたって。でどうなのって、足骨折したんだけど、その時足どうなのって言ったら、あもう大丈夫です、あのしっかりできますって言ったら、逆に僕はもっと怒られるかなと思ったら、逆にね、あのなんか変わっちゃったねって言われて、どういうことですかって言ったら、前回の感じが良かったのになって、前回もっと尖ってたんだ、
あヤンキーだったんですよね、
もう極戦ってヤンキードラマじゃない、で、あの16歳の時のトゲトゲした僕が気に入って採用してくれたのに、いざもう一回呼んでみたら、ちゃんと謝れるわ、ね、身なりもしっかりしてるわって、俺らが求めてたユージはそこじゃなかったんだよな、残念だなみたいな空気になっちゃってやばいやばいと思って、うん、なんかユージ君変わっちゃったねみたいな感じになって、いやそんなことないと思いますっつって、で演技のほら台本の紙渡されて、はい、なんかちょっとあの簡単にじゃあ〇〇くん役と〇〇くん役、はいどうぞやってみてくださいみたいな、その場でやらされるじゃない、はい、でそれをやるときに、胸ぐらをつかむシーンがあったわけ。もう全力で申し訳ないけど、その相手の男の子の胸ぐらつかましてもらってそしたらあのあちゃんと残ってるねみたいな、
よかったですね、
ヤンキー魂、
そうヤンキー魂、
ヤンキー魂、
もう完全に消えちゃってたらつまんないなと思ったんだけど、一応まだ少しはあるんだねみたいな感じで、で相手の男の子 もう全力で来てくださいって言ってくれたんで、向こうもほらオーディションだから、はい、一生懸命だから、だからまあそれでなんかあのお互いぶつかり合ってなんかいい演技ができて受かったんですよ。
すごい、当時20歳ですよね。
当時20歳だ、僕は極戦で一回芸能活動が終わったんですよ。極戦の後も本当に何の活動もしてなかったんで、極戦で終わり極戦でもう一回始まったみたいな、僕の芸能史のターニングポイントは極戦なんですよ。
極戦なんですね、はい、その時はこうタレントになるっていうよりかはこう俳優さんとして、
はい、僕はだから俳優志望だったんですよ。だって極戦に最初出る時も16歳の時に受かって、その俳優ロードをたどっていこうと思ったんだけど、はい、出られなくて、で20歳でもう一回チャンスもらったから、よし今度こそ俳優と思って極戦出るでしょ。そしたらなんかおしゃべりすぎちゃってなぜか役者の仕事じゃなくてバラエティの仕事がどんどん来るようになっちゃって。
そうなんですね。
で自分の意図とは違うのよ実は。
その当時20歳の時、うん、こう10年後とかはどういう未来図が、
もう極戦を機に、もう大ブレイクし、
はい、
でもうどんどん CM が決まり、
はいはいはい、
でもう月9が決まり、
あ、
うん、もう止まらない役者業の快進撃がここから始まるぞなんていう勝手な未来を描いてたんだけど、もうすぐバラエティだったね。
そうなんですね。
なんかさ番宣であのたまに役者さんもこうバラエティ番組に呼んでもらえることってあるじゃないですか、はい、で極戦ってほら人数が多いから全員では出れないわけ、はい、
うんうんうん、
そうすると番組のスタッフさんが今回このバラエティ番組に誰を呼ぼうかってスタッフさんが決めるわけ、
あ、はいはい、
厳選するわけで、まあ主役の仲間由紀恵さんはいるわね、うん、であとはまあ生徒何人かで番宣番組っていっぱいあったから当時あの もう今日今回はこの人今回はこの人ってこう選ぶんだけど、うん、やっぱその選ぶ基準って喋れるやつ誰かなってなるわけ。
そうですね。
で日々スタッフさんは毎日の僕の現場を見てるから僕はほら主役ではないんだけどもう明らかに現場をこう盛り上げ担当だったのが分かってるんで、うん、5人ぐらい呼ばれるうちの1人は必ず僕を入れてくれてたわけ。そうするとバラエティで喋り担当僕になっちゃって、なんか気づいたらどんどんどんどんバラエティに呼んでいただいて、で気づいたら役者の仕事が全くなくなってて、
それはもうあれじゃないですか、もうドラマもお話もいっぱい来てたけど、うん、バラエティが多かったんでこうスケジュールがうまく調整、
いやそんなことはないと思うんだよね、うん、役者での爪痕を残せなかったってだけだ。まあちょこちょこはあった、ちょこちょこは、
あ、はいはいはい、
でそれもちょこちょこ出てたんだけど、でもなんかバラエティっていうのがすごく楽しいって思ってる自分もいたの。
それが一番です、
ね、本来のキャラクターはこっちなんで僕は、うん、だからそこを磨いてったら気づいたらまあバラエティタレントになって、肩書きもゆいさん肩書きって今回どう書きましょうかって聞かれたらタレントって言ってる自分がいる、
はいはいはい、
俳優とは言わなくなってる、ね、だからコウスケ君のこと尊敬してますよ僕は。
いやいやいやいや、
役者さんはすごいなと思う。
本当ですか。
だっていろんな役やんなきゃいけないじゃない。
そうです ね、
ね、性格の悪い役もあれば、はい、なんかチャラい役もあれば、うんうん、優しい人もいるし、うん、もうその時の自分なりきんなきゃいけないから、もう俺無理だもん。
え、
もう有事でしかいられない俺は。本当ただのおしゃべり人間でしかいられないから、うん、急に無口な寡黙な男をやれって言われて もう顔に出ちゃうよね、喋りたそうなのが、うん、だからすごいなと思う。
でも見てみたいですけどね、あ、こうすごいいいパパだけど逆にこう、うん、DV なパパっていうオファーが来たりとか、
でやるんだったら自分じゃない役やりたいんだよね。
あ、全く真逆、
演じてみたい。逆にそういうことでもない限り許されないじゃん。
まあそうですね、
プライベートでそうなっちゃうことが。だからなんか普段できない役はやってみたいよね。
ちょっと楽しみですね、うん、ちょっと俳優としてのゆうじさんも、ね、
その時はちょっとあの演技レクチャーお願いします。
いやいや僕なんか全然できないですよ。
いやいや、もうそこに関しては僕はもうほらコウスケ君先輩だと思ってる。
え、本当です
か。そこはちょっとあのアドバイスお願いします。
ちょっとラジオのこともいっぱい教えてください。
あの台本がもし来たら読み合わせ手伝ってね。
もちろんあのすぐに駆けつけます
ね。頼むよ、はい、本当にそこ心強いわ。あ、よかった、よかった。
楽しみですね、俳優のゆうじさん。
そうだね、ぜひぜひって感じ、
はい、
う
ん、
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、アクアタイムズで虹をお聞きいただいています。このアクアタイムズの虹なんですけれども、ゆうじさんが出演されていた極戦第3シリーズの主題歌でしたよね。皆さん、ゆうじさんとのトークどうでしたでしょうか。今思うとですね、極戦第3シリーズが夜9時から日テレで放送だったんですけど、ルーキーズがですね8時から TBS でやってたみたいなんで、確かに今考えるとルーキーズ見てそして極戦見てたなみたいな、なんかねそんな青春を思い出しましたね。なんか僕もねこういった青春ドラマ出てみたいなっていう風に感じました。なんかちょっとヤンキー役とかね、喧嘩すっぞみたいな、まだギリ高校生いけるかなとは思うので、
皆さん先生役でね、
あ、先生役で
ヤンキー高校の先生
役、そうですね、川藤みたいな感じでやってみたいですね。でなんかボコボコにされるみたいな。そんな感じで出てみたいですね。もう本当にゆうじさんの回めちゃくちゃ盛り上がりまして、やっぱゆうじさんって本当にこう好きなことを突き詰めて、で結果それが仕事になってるっていう、これぞかっこいい大人だなって思うんですけど、それで言うとですね、僕先日ユージさんがプロデュースをしているあのクロノスブラックっていうゴルフウェアが銀座6オープンするってなって、そのオープン前のパーティーに行ったんですけれども、もう本当にユージさんがキラキラした目で大好きなゴルフウェアを、自分がやっぱゴルフするからそのこんな服が欲しいっていうのが全部詰まったゴルフウェアになってて、これは汗がひっつかないようになってるんだよみたいな、だからこうスイングがしやすいとか、もうユージさんしか作ることができないなって思ったブランドなので、ユージさんかっこいいなと思いましたし、ぜひねゴルフをしてる方はクロノスブラック、ユージさんプロデュースしてるブランドなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。あと僕が一番ユージさんが言ってて印象に残ったのは、ユージさんが YouTube で自分で編集するようになってから、自分でこう話していて編集ポイントが分かってきたような気がするみたいな、それ聞いてて、なんかずっと家で考えながら、もしかして僕もこう佐藤さんがカットしたりするところの編集を立ち会ったら、 トーク上手くなるんじゃないかっていう、
なんかそれに行き着きまして、ぜひあのお時間あったら
こんな長編じゃなくて自分の TikTok とかでや
った。あ、そっか、自分でこう TikTok でこう話しててカットしてた。
そのこれはなかなかのプロ作業ですか、無理ですよ。
そうですね、ミニ動画を自分で趣味程度で作ってカットして、
私と佐藤さんがじゃあチェックしてあげます。
すごい、恐ろしい、
プロの、
プロの目線から。いや、それはでも贅沢ですね。なんかそれやってたら、なんかやっぱユージさんもおっしゃってたんですけど、やっぱ分かってくるんじゃないかなっていうふうに思うので、やってみたいですね。そしてあのユージさん、1年後来た時にはバイクと車が完成していてほしいですね。でバイクは完成するって言ってたんですけど、車はねまだまだあと何年もかかりそうとのことだったので、車が完成するまでまた遊びに来てください。
ユージさんの車を運転するっていうのはどうですか。していいよって言ってたじゃないですか。
していいよって言ってたんですけど、やっぱりこう、やっぱ僕車運転する直前になると夢で事故る夢見ちゃうんで怖いっすよね。だからユージさんの車運転して事故ったら僕事務所で干されるんじゃないですかね。
事務所で干されるところじゃない
ですよ。そうですね、
やめましょう。
5月の放送ですね、聞き逃した方、興味を持った方は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひ、チェックしてみてください。ここでまた1曲曲を聴いてください。先ほどルーキーズの話になったんですけれども、2008年の大ヒット曲グリーンで奇跡を聴いてください。ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、グリーンの奇跡をお聞きいただきました。ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や、便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイディアタイム GoTo800 です。このコーナーはですね、あのスタジオではなくロゴスの展示会から、お送りしています。今日のこのコーナーのパートナーはですね、番組プロデューサーの小林さんです。
小林です。とっちゃんが今ちょっとお仕事中なので、はい、私たち休憩しようということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの今ずらっとね見てきたんですけれども、少し休憩しようということで、商談スペースに今来ております。でそこでですね、来場したお客様に出している飲み物ですねがあるので、ちょっと飲んでみようかなと思うんですけど、
これはロゴスで発売されているティーバッグスタイルのお茶なんですけど、はい、今日ご用意、ロゴスさんがご用意いただいているのはバタフライピー&レモングラスとピーチアップルとルイボスチャイという3種類のお茶です。
はい、
コースク何飲みますか。
僕はですね、バタフライピー&レモングラスを飲んでみようかなと思います。
知ってますか。
いや、これだけ聞いたことなかったんですよ。バタフライピーってなんだろうなっていう、ちょっと興味本位で飲んでみようかなと思います。
はい、じゃあ早速バタフライピー&レモングラスお願いします。
お願いします。すごい今届いたんですけれども、
は
い、
何色ですか。
これもう青すごい色ですね。真っ青、なんかブルーハワイのような、なんか初めて見る色です。あ、なんか香りは
どんな匂い。
なんかレモンの香りが強いですね。なんか緊張するような色なんですけども少しいただこうかなと思います。
ドクドクしいよね色は。
あ、なんかレモンティーみたいな、レモンティーですねレモンティー、レモングラス、レモングラスが強いですね。なんか色とは全然違った、なんか優しい味です、はい、なんかもっと毒々しい感じなのかなと思ったんですけど、
そこにレモン果汁を入れると色が変わるらしいんですけど、
はい、え、そんな魔法みたいな、
はい、魔法みたいなことが、
ちょっと入れます。
入れるんでしょうか。
レモン汁を入れます。入れていきます。お、え、あ、なんか赤くなってる。お、すごい、
なんか変わった、
赤くなりました。 これで正解なのかな。これ正解なんですかね。
混ぜて、
あ、混ぜた方がいいです。あ、ちょっとこの木の棒で混ぜていきます。あ、え、すごいピンクっぽくなりました。真っ青からレモンの汁を入れることによって、なんかこの色は見たことありますね。
何色ですか。
これはバーガンディ色っていうか何色っていうんですかね、これ紅色みたいな、
紫
色に近い。
美味しそうになりました。
美味しそうになりましたね
味は変わりました
。お、香りが全然違います。またレモンがもっと強くなりましたじゃあいただきます。
あ、レモン強っ。これは僕が入れすぎました。でもレモン好きな人には飲んでほしいですね。
体に良さそうです。
もうビタミン C ってか、はい、キュッて引き締まりますね。すごく酸っぱくなっちゃったんですけど、ぜひこれって買えるんですよね、オンラインショップとかで、
はい、
店頭でも買えるんで、
はい、オンラインショップでも買えます。
ぜひあのレモン汁の量は適量で、皆さん調子乗って入れすぎちゃったんで、
色が変わるのはちょっと楽しめ、
楽しい方ですね、はい、お子さんとかもすごく楽しめるんじゃないかな。
あ、私今ルイボス茶いただいてるんですけど、シナモンとかが効いてめっちゃ美味しい。
あ、シナモンなんですね、美味しそう。あ、ちょっと僕はピーチ&アップルを少し飲んでみようかなと思います。あ、ピーチのすごいいい香りが
します ね、
しますね。あ、飲んだら少しアップル感じます。ピーチもなんか
どんな味ですか。
フルーティーっぽくてすごく飲みやすいですね。
濃いめに出してアイスにしてもいいかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、アイスでも飲みたいなと思いますね。美味しい。今日はロゴスカフェのオリジナルティー、バタフライピー&レモングラス、そしてピーチ&アップル、ルイボスチャイ、この3種類を紹介しました。今日紹介した商品は全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店で購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。小林さん、ありがとうございました。
休憩になれなかったですね。
頑張っていきます。はい、ではですね、ロゴス社員に突撃インタビューということですね、あのキャンプに一緒に行った宮下さんです。よろしくお願いします。自己紹介を少しお願いします。
ロゴスの東京支店で勤務してます宮下と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう本当に大活躍で、
いや
ありがとうございました。
天候が悪くていろいろとあったかと思いますけれども、それもいい思い出ということで。
そうですね、はい、なんかすごく協力し合って、はい、一緒に乗り越えた仲間みたいな。ありがとうございます。この宮下さんが、はい、キャンプ中流したい曲とかありますか。
あります。
お、教えてください。
ブルーハーツで、はい、情熱のバラ。
いい曲ですよね、はい、ブルーハーツ好きなんですね。
好きです。
ありがとうございます。それでは聞いてください、ブルーハーツで情熱のバラです。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、
お聞きいただいたのはブルーハーツで情熱のバラでした。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、鈴木浩介がお届けしています。5月24日に映画帰ってきた危ないデカが全国劇場で公開されています。僕もですね、新米の剣崎刑事として出演しております。ちょっとじゃあ裏話を、かっこ悪い話をしようかなと思うんですけど、 NG を出してしまったシーンがございまして、もうね、これも本当に今思うとめちゃくちゃ反省してるんですけど、浅野敦子さん演じるあのカオルをですね、事情聴取するシーンがあるんですけど、カオルのすごい長いセリフがあるんですよ。長いセリフがあって、僕が一言ポンっていう放つセリフ、まあ、これは映画を見て確認してほしいんですけども、放つセリフがあるんですけど、浅野敦子さんはもう本当に NG 出さないんですよ。
へ、
はい、もうめちゃくちゃ8行9行ぐらいあるセリフを一回もミスらず言うんですけど、本番で始まって浅野さんがこう3行4行ぐらい言った時に、僕喉に異変を感じたんですよ。なんか痰がめちゃめちゃ絡んでて、うわこれどうしようと思って、もう9行言って超大変なシーンに僕のセリフで NG はやばいと思って、もうどうしよう、もうその瞬間もう死ぬんじゃないかってぐらい汗かいちゃって、どうやってこの痰を取り出そうと思って、取れなくて、結果取れなかったんですよ。セリフがもう二重になるぐらい痰が絡んでて、なんか、みたいな。でもそこであの現場であのみんな笑ってくれてギリ助かったんですけど、どうすればよかったんだろうって今でも思います。途中でっていうのもおかしいじゃないですか。だからそれが結構トラウマで、用意の前にって痰を取り除いてからするようになりましたね。
浅野さんはそういう時どうするんですか、笑ってるんですか。
あ、もう笑ってくれました。大丈夫、水飲むって言ってくれました。本当に
もう一回やってもらった、
もう一回やっていただいて、いやあの時は本当にマジ血の気が引きましたね。
逆だったらどうですか。
逆だったらマジかよって思いますけどね。いや嘘です、嘘です。でもやっぱこうね、セリフってすごい大変なんで、一言しかないのにそこミスるとは思いますけど。 いや僕がそれ一番分かってるんで本当に申し訳ないなと思いながら本当に土下座して謝りたいですね。今もう本当に夢にも出そうなぐらい。
それは撮影の始まった頃なんですか、それとも何日か、その関係性が浅野さんとできた上でのそれだった
か。そうです、クランクアップの日でした。クランクアップ単絡んで NG って結構恥ずかしい。じゃあもうかっこ悪い話をしてしまったので、逆にちょっとかっこいいな、かっこいいなっていうか自分で言うのあれなんですけど、ちょっと褒めていただいた話もちょっとしようかなと思うんですけど、このアブデカに出るってなって約1ヶ月半ぐらいみっちり本当に稽古を、銃を構える仕草だったりそういった稽古をしたんですけれども、最初にこう先生から君センスないねみたいな体ガチガチじゃんみたいな、なんか全然かっこよくないみたいな、アブデカだよみたいな、君わかるみたいな、結構怒られてへこんで、そうだよなアブデカってそうだよなと思いながら家で毎日毎日こう銃構える練習して、で撮影の日に先生も来ていて結構怖い目でずっと見られてて、最初のワンシーンにバシッて構えた時に、いや鈴木くんよかったよみたいな、最初はどうなるかと思ったけど今本物の刑事にしか見えないって言われて、もうなんか涙が出るぐらい嬉しくてあ頑張ってよかったみたいな、やっぱ人は頑張ればこうやって成長していけるんだなっていうか、やっぱ努力は報われるというかね、なんかそういった、気持ちになって頑張った映画でもあるので、ぜひ皆さん危ないデカ見に行ってみてください。よろしくお願いします。今週はお時間が来てしまいました。今日はありがとうございます。番組ではメールも募集しています。僕への質問や伝えたいこと、感想をお気軽にメールください。リクエスト曲だけでも OK です。メールは番組公式ホームページから送ってください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。それでは本日はこの辺でさようなら。この後はロゴスからのお知らせです。
ブランドを象徴するロングセラーアイテムから隠れた名品まで、知っておくべきロゴスを毎月ピックアップしてご紹介しているピックアップロゴス。6月はロゴスのこだわりが詰まった自信作でもある防水スプレー。直営店にはその撥水力を体験実感できるスペースがあるので、ぜひお試しください。さらに紹介したアイテムが当たるピックアップロゴスプレゼントキャンペーンを同時開催。応募方法はロゴス公式 X をフォロー&該当ツイートをリポストするだけです。ご参加お待ちしております。ロゴス公式ホームページの6月の特集企画はパワードバイロゴスの施設を紹介します。パワードバイロゴスとはロゴスショップやロゴスランド、ロゴスパークなどで演出している世界観を提供し、事業開発のお手伝いをする取り組みです。高架下でバーベキューが楽しめたり、目の前が海という絶景の環境でアウトドアを楽しめる施設など、現在展開中の施設をご紹介します。これからのお出かけシーズンの参考になること間違いなしです。詳しくは特集企画をご覧ください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティは鈴木康介でした。